舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子ちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市の協力で町人来たるのコーナーをお届けしております。それでは本日の町人をご紹介します。舞鶴引上記念館より学芸員の長峰睦美さん、そして世界記憶遺産推進係の白波優子さん、失礼いたしました、ひろこさんにお越しいただいております。失礼いたしました、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと言えたのに
大丈夫です。
そうなんですよ、僕が優子って言ったもんか、すいません。
大丈夫です。
失礼いたしました、ひろこさんです。
はい、はい、お願いします。
お願いします。今日お二人お越しいただいておりまして、はい、現在ですね、舞鶴引上記念館では企画展が、開催されているということなんですね。
はい、
はい、まずはこちらについてお話をお伺いしようかなと思うんですが、はい、今回資料と保存展、そして新収蔵品展が同時開催されているということなんですね。
はい、そうなんです。新収蔵品展は昨年度、平成29年度に全国各地から関係者の方とかからいただいた、シベリア抑留と引き上げのに関する資料のご紹介の展示をしています。はい、でもう一つの資料保存展っていうのは、引き上げ記念館が3年前から取り組んできた収蔵資料1万6000点あるんですけれども、その中からユネスコ世界記憶遺産に登録された資料を今回は3年かけて、調査をして、で保存へ向けて、取り組んだっていうその、これまでの経過ですねのご紹介の展示をしています。
ね、この資料と保存展というのはですね、なんかこう博物館の裏側を見ることができるような、
そうですね、
ちょっと変わった展示なんじゃないかなと思うんですけれども、ね、
そうですね、日本には5000から6000ぐらい博物館あるんですけれども、そういった博物館美術館では、そういう古い収蔵品なんかの修復のためにやっぱり時間が経つと劣化していってしまうので、いろんな修復をしてるんですけれども、引上記念館の資料も戦後70年という時間を経て、劣化が著しいものもたくさんありまして、
はい、
で4年前ですか、4年前の平成27年にユネスコ世界記憶遺産に登録されたこともありまして、こういった資料を後世に伝えていくために、今、どういう状態にあるのかっていう調査から始めて、で、特に、修復が必要なものについて、修復を進めてまいりました。
なるほど、ね、今回もこの新収蔵品展ということで、平成29年度、
はいはい、
にこの集まった資料を展示している、はい、ということなんですが、はい、毎年この引上記念館には全国からいろんな資料が送られてくるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、本当にたくさんいろんなものが送られてくるんですけれども、年間でですね、問い合わせだけで言うと大体70件から100件ぐらいあるんですね。これをもらってほしい、で、実際もらえるものに関しては40件ほどぐらいで、今回は、点数としては230点ほどを、いただくことができまして、それを展示しております。
はい、ではここで例えばどんな資料が展示されているのかっていうのをご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、まずですね、一番珍しいというかエピソード的に珍しいのは、松葉杖があるんですけど、手作りの松葉杖なんですけど、はい、抑留されていた、日本人の方が怪我をされて、でそれで、同じく抑留されていたドイツの お医者さんと、その今でいうとこの看護師さんみたいな、
はい、
衛生兵なんですけどが、その日本兵のために作ってくれた松葉杖っていうのがあるんですよ。ただの松葉杖じゃないんですよ。
すごい、
すごくないですか。
はい、その背景を聞いてしまったら、
はい、
すごいなって思いました。
そうなんですよ、パッと見ただの松葉杖なんですけど
日本兵のためにお医者さんが作ってくれた。
そうです、しかもドイツ軍っていう、かつての同盟国ではあるんですけれども、同じく捕虜になった外国人が日本人のために作ってくれたっていう、でそれをその方が、怪我が治らないうちに帰ってきたので、その松葉杖と一緒に、日本へ帰ってきたんですけれども、そういったものが展示されています。すごい珍しいです。これは
本当に珍しそうですね。
珍しいです。
そっか、じゃあその、ね、松葉杖をもらうまでに、はい、やっぱその ドイツのお医者さんと日本兵の間にいろんなエピソードがあったんでしょうね、
はい、そうなんだと思うんですよ。それがねやっぱりちゃんと伝わってないなかったというか、まあ、ご本人もね、書き残してなかったので本当に、まあ、ご本人さんがちょっといらっしゃらなくなって、でご家族の方が、まあ、おじいちゃんが大切にしてたのでということで持っていらしたんですけれども、多分もちろんドイツ兵との間に、何らかのこう信頼関係を、築くような経過があったんだと考えられるんですけど、残念ながらそこら辺はもう聞くことができないんですね。
どんなことがあったんだろうと想像しながら見てみるのもまた一つの楽しみですよね。
そうですね、本当そうです、
はい、そして他にはどういったものがありますか。
はい、他にはですね、懐中時計。
懐中時計、はい、
これソ連製の懐中時計なんですけれども、はい、この方、まあ、あの懐中時計があるっていうのもまだ皆さん珍しいと思われるんですけれども、うん、大体まあ多いのは抑留中に送られてきたハガキとかが多いんですけど、懐中時計っていうのがあるんですよ。この人も抑留されててシベリアに、はい、それで、まあ、賃金をもらったんですね、うん、で、賃金をもらって、バザールってまあ市場に行って食べ物を買いに行ったら食べ物がなんと売ってない、
うん、
それでたまたま目にした懐中時計をしゃあなしに買ったとこれ本人が証言されてたので、
食べるものがなかったから仕方なく懐中時計を買った、うん、
だったら後で来たらよかったんじゃないかと思ったんですけどなぜか懐中時計を買って、はい、で、まあ、それを持って帰ってきたっていう、まあ、賃金があったっていうこともあまり知られてませんし、はい、そうやって、ね、非常に食べるものに困ってたのにもかかわらず、まあ、バザールにたまたま食べるものが売ってなかったから懐中時計を買ったっていうのこれすごいなと思って
何かしらこう記念に買い物がしたかったんでしょうね。
かもしれないですね、何か形に残るものが欲しかったんではないのかなと思うんですけど、この方も実はですね、その資料をいただいた時には大変お元気だったんですけれども、この資料と、ごめんなさい、展示をするにあたってもう一度お電話かけたら、開催の3日前に亡くなっておられてて、まあ、でも本当にそういう戦後70年っていう時間のその経過っていうのをやっぱすごく感じましたね、この展示をして。まあまあ毎度思うんですけれども、
はい、なるほど、ね、どういう真意があったのかということでね、はい、もう一度お電話したところ3日前にも
う、そうです、はいはい、
食べされていたということでね、
はいはいはい、開催される3日前にもう亡くなっておられたので、はい、まあ、そういういろんな資料が、まあ、集まってくるんですけれども、まあ、特に珍しいのはこの2点なのかなというふうに僕は思います、
はいはい、ということでね、今ご紹介いただきましたこの懐中時計と松葉杖ですね、引き上げ記念館行かれましたらぜひこちら探してみていただきたいと思います。
はい、ぜひ見てください、
はいはい、それではこの辺で1曲お届けしたいと思うんですが、今日は白波さんからリクエストいただいております、はい、曲紹介お願いします、
はい、今日もとてもいい天気なんですけども、春に向けてですね、また桜の開花が、はい、はい、綺麗な桜が咲いてくると思うんですけども、はい、また引き上げ記念館の方でも桜がとても綺麗に、はい、見られますので、はい、ぜひお越しいただきたいと、はい、いう思いからちょっと今度曲を選ばせていただきました。
小袋で桜をお聞きいただきました。ライブバージョン良かったですね。
そうですね、私ライブバージョン初めて聞いたんですけど、はい、はい、とても素敵でした、ね、
聞いてしまいました、ね、
はい、
ね、そしてこの引き上げ記念館のね、桜の話先ほど出てましたけど、はい、私も見たことあるんですけどね、はい、一つ一つにこう札というか名前が書いてあったような気がするんですけども、
そうですね、はいはい、引き上げ者の方が植樹をされた桜になっておりまして、はい、そうですね、その団体ごとにこう
団体、
ね、札を、はい、立てられて、はい、植樹をされて、
大体100本以上ありますね、今のところ。毎年4月の下旬、八重なんですけど、ソメイヨシノじゃなくて八重なんですけど、はい、なので4月の下旬ぐらいが見頃かなと思いますね、はい、
いろんな方の思いがこもった桜でしょうね。
そうですね、
うん、はい、ということで本日は舞鶴引き上げ記念館からゲストお二人お越しいただいております。先ほどですね、現在開催中の資料と保存展、そして新収蔵品展についてお話をお伺いしました。こちら4月14日日曜日までの開催です。そしてね、ここからはちょっとね、子どもたちが 引き上げについて、ね、はい、舞鶴市内小学校6年生がこのふるさと学習というのがあるということなんですが、はいはい、このふるさと学習で引き上げ記念館に来館した新舞鶴小学校と中舞鶴小学校の6年生がその学校や地域で行った活動と展示品を紹介する子どもが伝える引き上げというのをされたということなんですよね、はい、
そうですね、うん、今月の末までですね3月31日まで、引き上げ記念館のフロアでミニ展示を行っておりまして、はいはい、こちら の子どもたちが伝える引き上げの活動なんですが、まあ、先ほどおっしゃっていただきましたがふるさと学習で、6年生の皆さんが引き上げシベリアの学習をしたことが始まりとなりまして、で、まあ、記念館の長峰学芸員とか、語り部そして抑留を体験された方からの話を聞いたり、うん、引き上げ記念館の見学をしたりで学校での総合学習でいろんな意見を出し合う中で、自分たちの住んでいる舞鶴の引き上げについて大勢の人に伝えたいという、うん、子どもたちからの提案によって実現した取り組みになっています。
はい、ね、この、ね、引き上げの史実っていうのがこう戦後70年過ぎて、ね、こう風化していく中でそうならないようにね、うん、もう子どもたちに未来にこう語り継いでいきたいということ で、ね、この長峰さんだったり語り部の皆さんだったり活動されているわけですけれども、はいはい、それがちゃんとその次世代の子どもたちに伝わって、うん、子どもたちが発信しているっていうことなんですよね。
そうですね、ちょっとすごいですね。すごいことですよね、うん、でそれも自分たちの思いとその行動によってこの取り組みがなされているというところがとても素晴らしいところでして、はい、ぜひ引き上げ記念館にお越しいただく方々にも知っていただきたいなと思いまして、はいはい、展示を行っております。
はいはい、これもともとその各学校で発表があったんですよね。
そうですね、新舞鶴小学校の6年生の皆さんは、うん、自分たちの学校に引き上げ記念館を作ろうという取り組みをされまして、うん、2月の8日に、新庄引き上げ記念館というのを体育館の方で実施をされまして、
はい
はい、それに長峰学芸員も行かれまして、うちの館長も行ったんですけども、はいはい、そこでは引き上げ の、黒という犬がいまして、引き上げ者を追いかけて舞鶴にやってきた犬なんですけども、うん、その犬の劇をしたりとか、うん、はい、抑留生活を体験するコーナーなんかを作ったりして、はい、下級生とか保護者とか、あとは地域の方々を前にして、はい、展示会をされていました。
すごい本格的ですね。
はい、そうですね、う
ん、長峰さん、はい、ご覧になっていかがでしたか。
もう僕はもう感動して泣きそうでしたねまさか子どもたちが自分たちでそれを発信したいっていう気持ちを持ってやっているっていうのは思わなかったので、もうそれだけで僕はもう泣きそうでしたね本当に、
ね、
なかなかないっていうか、もうめったにないことで、
うん、
まあ、僕はもともと沖縄戦を研究する研究者なんですけど、
はい、
沖縄戦の研究の中でも沖縄の子たちが自発的に、大人の介入なしにやるっていうのは聞いたことがなくて、で広島や長崎も同じく、ね、原爆のことって本当に大変なことなんですけれども、大人の介入なしに子どもたちが自分たちでやりたいって言って、進めていくっていうことはあまり聞いたことがなくて、だから今回その子どもたちが自発的にこのテーマを選んでやったっていうことが本当にすごくて、学校の先生にも同じこと言ったんですけど、うん、なんかもうすごい司令と、あ、そうなんですかみたいなスルーされてしまって本当に新舞鶴小の、まあ、鈴木先生にすごい名前出しちゃってあ、ね、言われた、まあ、鈴木先生もすごい熱心にやっていらっしゃるんですけれども、うん、子どもたち、まあ、そういう、ね、大人のサポートももちろん必要なんですけど、うん、やってたっていうことに対して僕はすごいなっていう、それをもっともっとたくさんの人に知ってほしいなっていう気持ちが会場に行って湧いてしまって、でそれで急遽僕の思いつきで展示をしよう、
そうだったんだ。
そうなんです。前々から決まってたことではなくて僕の思いつきで展示しようということで、フロア、ロビーが空いてたのでロビーで少し展示をさせてもらってます。
すごい。そしたら子どもたちの思いが学芸員さんを動かしてしまったんですね。
そうなんです。これは本当にね、ぜひ見に来てほしいなと思います。はい、
あと、ね、仲間出小学校の、学校では、6年1組の子どもさんたちが自分の名刺を作って、広く舞鶴を PR する取り組みをされているんですけども、今年度またふるさと学習で90歳を超えて、高齢になられている抑留体験者の方の話を直に聞いて、これからは自分たちが伝えていかなければならないっていうふうに強く感じたということだったんです。で、引き上げ記念館の PR 動画とか、ポスターとか発表で使う資料などを作って、地域のイベントなどで参加しまして、そこで発表されていまして、先週の日曜日には引き上げ記念館でも発表してもらいまして、そうですね、シベリアの厳しい寒さのこととか、身につけられていた衣服のこととか重労働のこととか、実演を交えながら発表されていまして、本当にもう、素晴らしい発表でした。
すごいですね。その新舞鶴小学校の子どもたちにしても中舞鶴小学校の子どもたちにしても ね、なかなかこの引き上げっていうテーマちょっと重いというか暗いというか、子どもたちが選ぶにはちょっと難しいんじゃないかなというふうに思うんですが、それを自発的にこうして子どもたちから発信しているっていうのがもう本当に素晴らしいことだなと思いました。
素晴らしいですね。
本当にもう難しい事象なので、なかなか子どもの、ね、レベルでお話をしたり伝えたりっていうのは結構難しいんですですよね。それをあえてその自分たちがやらなきゃっていう思いが沸き起こってきたらしくて、それは子どもたちから直接聞いたんですけど、すごいなと思って、そういう焦燥感みたいなものを子どもたちが感じたっていうことが、ふるさと学習、舞鶴市がこれまで取り組んできたふるさと学習の一つの成果なのかなというふうに思います。
はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日は私ゆっかがお届けしております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴引き上げ記念館長峰さん、白波さんにお話をお伺いしております。先ほどのお話でですね、この新舞鶴小学校と中舞鶴小学校の子どもたちがですね、伝える引き上げということで今ねフロア展示されてますよというお話、そして子どもたちのエピソードをお伺いしました。本当にこうね、自分たちが語り継いでいかなきゃという思いを自ら持って、取り組んでいらっしゃるというのがとっても嬉しいですよね。
そうですね。
実はですね、いいですか、しゃべっても
どうぞ
このね、新舞鶴小学校の6年生にお子さんがいるお母さんとね、実はこの間たまたま喋ったんですけど、うちの子がねすごい家でもう熱く語ってくれたんやと、スプーンとかなんか作ったのかな、子供たちが、でそれをその作って抑留者の気持ちになって考えてみたんですって。でただ作っただけじゃなくてどんな気持ちで作ったんだろうって、でやっぱりその食べるものもないし、もう過酷な条件の中で働かされていた中で、そういうものづくりっていうのは一つのこう生きる希望というか楽しみになっていたんじゃないかなということを考えながら作ったっていうことを子どもたちが言ってたって聞きました。
素晴らしい、もう本当素晴らしい。それがね、体験を通じて分かったっていうのは本当素晴らしいなと思います。実際本当は当初はですね、先生から相談いただいたときは、調べ学習をして、なんだろう、ポスター展示みたいな形で発表しようみたいなことを言っておられたんですけれども、やっぱり事象が複雑で難しいので、っていうことで、僕が体験型の何かこう自分たちで体験してみて、それをまとめて、発表するみたいな形にしたらどうですかねっていう、提案をしたんですね。ただそこまでこうね、これが楽しみになってたんじゃないのかなっていうところまで行き着くとは思ってみなかったので これはすごいな
伝わってますよ子供たちに。
もうまた泣きそう
泣いてください
泣いてください、
また泣きそういや本当に、であのスプーンを作ってるのも実際あの途中経過見に行ったんですけれども、アルミのペラペラなアルミを切って、でそれをコンロ、あのカセットコンロで炙って、はい、で叩いてそれを何回も繰り返したら硬くなったんやって言われて、うん、僕も知らなかったんです、うん、へーと思って、確かにうちにもペラペラのアルミで硬いやつがあるんですよ、うん、でそれは、まあ、あの記録にアルミのスプーンだって書いてあるんですけど、まあ、軽いけどアルミこんな硬くならないはずなんだけどな、昔のやつって硬いんかなと思ってたんです、うん、子供たちの実験を通じてそれは何回も多分炙って叩いて、うん、あの成形したのでああやって硬くなったんだっていう推測ができて、すごくないですか。
すごい、こうつながってくるんですね。
はい、
まあ、まあそういう、ね、あの体験を通じて子どもたちがいろんなことを感じてくれたっていうのは本当に大きなことで、あの、まあ、そのスプーンも実際展示してます、展示してます、
はいはい、ぜひこちらもご覧くださいさあ最後にですね、シンポジウムがあるということで、はい、ご紹介お願いします。
はい、最初にお話をしたですね、資料と保存についての展示なんですけれども、それに関連した成果発表会として、あさって17日の日曜日の1時から、16時20分まで舞鶴引き合い記念館のセミナールームにおきまして、近現代資料の保存から見る記憶の継承っていう、展示を、あ、ごめんなさい、シンポジウムを行います、
はい、
で、このシンポジウムで、ではですね、引き合い記念館のこの資料保存に、携わっていただいた、国立民族学博物館の、まあ、園田直子先生をお招きしたり、あとですね、まあ、当館の学園の小川もお話を担当した小川もお話をするんですけれども、はい、京都府内には実はユネスコ世界記憶遺産って、3件あって、うん、でその中の一つである当時百号文書というのがありまして、そちらを所管されておられます、京都の、まあ、歴史館、昔の、総合資料館の方もお招きして、そういったお話もいたします。
はい、ということでこちらの資料と保存展特別シンポジウム、近現代資料の保存から見る記憶の継承舞鶴の取り組みからということで、あさって3月17日日曜日に引き上げ記念館のセミナールームにて開催されます、時間は午後1時から4時20分まで、参加は無料ということなんですが、お申し込みは必要でしょうか。
はい、はい申し込みは、不要ですね。参加料は無料なんですが、はい、別途入館料が必要になってまいりますが、はい、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
そしたらもうどなたでも当日、
はい、そうですね、
はいはい、お話を聞いていただけるということなんですね。
はい、
ぜ
ひお越しください
はい、ということで本日のゲストは舞鶴引き上げ記念館より学芸員の長峰睦美さん、世界記憶遺産推進係の白波ひろ子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。